それではヨハネの21章15から25最後までお読みいたします。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言われた。言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時は自分で帯を締めて自分で歩きたいところに歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか？イエスはペテロに言われた。私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたのに何に関わりがありますか？あなたは私に従いなさい。そこで弟子は死なないという話が兄弟たちの間に行き渡った。しかしイエスはペテロに、その弟子が死なないと言われたのでなく、私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますかと言われたのである。これらのことについて証ししたもの、またこれらのことを書いたものはその弟子である。そして私たちは彼の証が真実であることを知っている。イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、それもしそれらをいちいち書き記すなら、世界も書かれた書物を入れることができまいと私は思う。それでは、田辺さんにメッセージしていただきます。回復というテーマです。それではお願いします。
個人的なことなんですけど、夕べとおとついの晩なんか寝れなかったんですね。あんまり悩んでたとか嬉しすぎて興奮してたとかそういうんじゃなくて、理由は分かんないです。なかなか寝つけずに、夕べとその前の晩で合計8時間9時間寝てないかもしれない。分かんないです。なので今ちょっとね、よくある人なんか寝れないの時にやけにハイになってる状態、目が覚めすぎてなのでろれつが普段以上に回らなかったり、普段以上に早口になりすぎなきゃいいなと思うんですけれども、まあご了承ください。今日はね、回復っていうタイトルにしたんですけど、まず英語のね、リストレーションという言葉が頭に浮かんだんですね。で、リストレーションっていうのは修復だとか再起だとか、再び起きるね、再起とか回復といろんな訳し方があるんですけど、 なんか今日話したいことはやっぱり修復よりもなんか回復なのかなっていう感じに思いました。でこのヨハネの福音書というのは書かれたのはだいたい紀元85年から110年ぐらいだとされてますけれども、後の方の研究ではですね2世紀になってから一番、まあ、ある説でね一番後だと言われているのは160年、西暦160年ぐらいじゃないかという説もあります。まあ、それによって全然違いますよね。85年90年だったら前にも似たようなこと話しましたけど、イエス様を知ってた人たちによって書かれた、人によって書かれたっていう可能性もありますけれども、まあでも完成したのが160年でもね、そういう元の資料は85年90年ぐらいに書き残されてたのかもしれませんね。まあそういう考えで話を進めたいと思います。で今日は21章なんですけれども、イエス様が復活して3度目に弟子たちの前に現れた時の話だそうです。で今回は読みませんでしたが、1節から14節はですね、弟子たちが漁に出かけるところですね。で最初は全然魚が取れなかったんですけど、湖畔にいた人の指示に従うとかなり取れたと、大量に取れたと。それでまあその人がイエス様だと分かるわけです。で湖畔でイエス様は、朝飯を用意してくれてたんですね。パンとあと炭火で魚を焼いてくれてたとらしいんですね。でまあここで感じることはですね、イエス様が十字架にかけられて逃げ回ってた、で弟子がまあこれ以前に最低2度はイエス様が復活されたのを見てるわけですね。でもだからといってなんか今後どうするかっていう指針はないわけです。でペテロはもともと漁師で魚でも取りに行くかっていうようなねノリだったかもしれません。生きる方向性を見失ってたと思ってもいいんじゃないかとなと思うんですね。なので元の蚊帳に収まりかけてたのかもしれないですね。でその後のイエス様とペテロの会話で今日の15節からが始まります。15、16、もう一回お読みしますけれども、彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。まあ皆さんご存知かと思いますけれども、ここで愛しますか、愛することはあなたがご存知ですっていうやり取りがあります。ただ2回ともですね、イエス様がおっしゃってる愛というのはアガペという言葉ですね。ギリシャ語では愛というのが4つありますけれども、アガペというのが神様が与えてくださる無条件の愛、そしてここにもう一つ出てくるペテロが使う言葉でフィレオという言葉がありますけど、これはどちらかというと友情の愛ですね。友達とか仲間の愛なんです。他の2つっていうのはストルゲーとかエストルゲーという言い方をしますけれども、これは親子の愛ですね。でもう1個はエロス、これはもう情熱の愛というか情欲の愛ですね。自分を満たす愛、その4つなんですけれども、ここではイエス様がアガペ、まあ、正式には多分動詞形であるアガペオっていう言葉だったと思うんですけれども、イエス様が無条件の愛で私を愛しますかというふうにペテロに問いかけていることに対して、ペテロは友人愛であるフィレオで愛してますというふうに答えているわけです。ただまあここでね、はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知ですというのを読むと、このペテロの返答の仕方を読むとですね、アガペは無理だからせめてフィレオにしてくれというふうには捉えにくいような気がするんですね。なんかペテロの言い方を読むと、イエス様がおっしゃってる全然違う言葉での愛というのと、ペテロが言わんとする愛っていうのがごっちゃになってるんじゃないかと思うんですね。アガペという愛とフィレオという言葉の大きな違いをもしかしたら把握してないんじゃないかと。でもある説ではアガペという言葉があんまりまだみんなの間に広まってなかったんじゃないかと。だからなんか新しい言葉だから、そのままペテロが自分で使うのはちょっと億劫だった可能性があるという説もあるようです。いずれにしても全然違うレベルの2つの愛という言葉で、本当の意味では意思の疎通はできてないですよね。イエス様は本当神様にしかできないとも 言えるような無条件な愛であるアガペという言葉で私を愛しますかと言っているのに、ペテロは全然違う意味でフィレオという言葉を使って、はい、あなたを愛してますというような答えをするわけです。で、17節、イエスは3度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスが3度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。3度目にですね、イエス様はアガペじゃなくてフィレオという言葉で私を愛してますかと聞くわけです。ペテロに合わせたんでしょうかね。もしかしたらその言葉を使って自分を愛しているかペテロに尋ねるわけです。まあ多くの人はね、3度も同じ質問されたらいい気分しませんよね。多分自分の答えを信じてもらっていないんじゃないかと感じるかもしれませんよね。そしてもう一つ3度っていうと、まあ皆さんピンとくるかもしれませんけれども、3というのは7とかと同様ですね、聖書の中では完全数に近いようなことがあるわけですね。日本でも3度目の正直みたいな言い方しますけれども、まあ弟子たちによるイエスに対する裏切りっていうのはね、いくつか聖書の中に書かれてます。一番大きいのはイスカリオテのユダがお金でイエス様を売ったというあれだと思うんですけれども、他にもまあ裏切りではありませんけれども、復活のイエス様を見て手の穴を見るまで僕は信じないからっていうトマスのね、その信仰のなさっていうのもありますけれども、もう一つやっぱり代表的なのは、その鶏が鳴く前にあなたは私のことを3度知らないと言うだろうとイエス様の言葉通りに、ペテロが、十字架につけられようとする、その連れて行かれた後のイエス様のことを3度知らないと言ったんですね。ここで3度愛してますかと聞かれて、3度目聞かれたらそのことをペテロが思い出したら、それで心を痛めるということもあったと思います。いずれにしてもここでペテロが嫌な思いをするっていうのは当たり前のことなのかなと思うんですね。ちょっと話ずれるようになりますけれども、17節にペテロの言葉で、あなたは一切のことをご存知です、あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。ご存知っていうのと知っておいでの意味は同じですよね。知っているという、ご存知っていう、ただこの文章の中で2回あるご存知とか知っているって、1回目と2回目でギリシャ語の言葉が全然違うらしいんですね。まずじゃあギリシャ語ちょっと置いといて、自分の内側における意識という言葉と、自分の外側にある知識という2つの、言葉、意識というのも知識というのも知っているという言葉で共通するわけですけれども、違いをちょっと考えてみていただきたいんです。例えばですね、私が皆さんに分かりやすい例を出しましょう。私がビールが大好きなわけですけれども、まあ多分私が一番好きなビールはブルックリンラガーであるということは皆さんご存知だと思うんですけれども、このブルックリンラガーがブルックリンで作られているビールだというのを知ってますというのと、このビールは美味しいビールだということを知ってるって、この知ってるでも2つ違いますよね。知っている、どこで作られてビールか、どこで作られている、どういう会社が作っているビールかを知っているというのは、これは知識なわけですね。で、このビールは美味しいことを知っているというのは自分の内側に持っている意識なわけです。この2つの違いなんですね。もう一つはですね、まあ例を出すと、我々ニューヨークに長年住んでいるわけですね。で、冬のニューヨークは寒いということを知っているというのと、行ったことはないけれども南極は寒いということを知っている、この2つの知っているもまた違うわけです。ニューヨークの寒さを知っているのは意識であるわけですね。で、南極が寒いっていうのは、まあ、あそこは絶対寒いはずだし、ビデオとか見ても話聞いても寒いらしいよっていうのは、知識として持ってるだけなんですね。外側の話なんですね。自分の内側で意識として持っているか、または自分の外側で知識として持っているかの違いなわけです。で、ここでペテロが言っている最初の一切のことをご存知というのは、これ内側における意識という言葉がそれ に値する言葉が使われているそうです。イエス様が世の中すべてのこと、一切のことをご存知、内側の意識として感じているという意味で知っている ということなんですね。二つ目にある、あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。ここの知っておいでになりますというのは、もう一つの知識という言葉が使われているそうなんですね。で、まあ、ここの部分をまとめると、すべてのこと、一切のことを意識として感じ取っているイエス様は、知識としてもペテロがイエスのことをフィレオで愛しているということを知ってらっしゃるわけですね。ちょっと話がそれましたけれども、両面からイエス様はそのペテロが愛そうとしているのは分かってらっしゃるというふうに理解していただけたらと思います。で、ここで3度ですね、イエス様の質問にペテロが答えているわけですよね。毎回ペテロが答えた後には、イエス様は私の羊を飼いなさいとか、私の羊を牧しなさいと命令していらっしゃいます。1回目は飼いなさい、2回目は牧しなさい、3回目また飼いなさいという言葉を変えているわけですけれども、これまた想像していただきたいんですけれども、ペットを飼ったことあると思うか、またペットを飼ってるらっしゃる、飼ってる人をご存知だと思うんですね。飼うというのは、ペットじゃなくても、例えば、なんだろうな、鶏を飼うとかね、そういう、単にですね、住む場所に閉じ込めて餌とか水を与え続けて、とりあえず生かせておくのも飼うということになりますよね。小鳥とかもそうですね、インコとか。あんまり外に出させないですね。とりあえず、飯食っとけ、水飲め、ここにいなさい。そういうのも飼うという表現になります。でも、牧するというのは、もっと責任が伴ってくるわけですね。群れを広い場所に連れて出したりです。あと導いたり。もう総合的な管理という意味が含まれるわけですね。ただ単に生かしておくんじゃなくて、その中にはしつけというのもあるでしょうし、いろんなことが入ってくるんですね。それを1回目は、飼うという言葉でイエス様は、私の羊を飼いなさい。要するにも私の弟子を、牧しなさいということですね。飼いなさい、牧しなさいという言葉を変えられましたけれども。で、かつて漁師だったわけです、ペテロはね。で、イエス様に会った時に、有名な言葉ですけれども、魚を取る漁師じゃなくて、人を取る漁師に刺してあげようと言ったのかな、なりなさいって言ったんだっけ、ちょっとどっちか覚えてないですけど、まあ、それに値する部分がここに出てくるわけですね。まあ、ここまでのやり取りをちょっとまとめますけれども、15節からの。イエス様のことを3度知らない、つまり3回失敗を犯したペテロに対して、3度愛してるかという質問をして、3回とも愛してますということは答えを受けることから、3度の失敗をイエス様が帳消しにしてくださってるんじゃないかなと思うんですね。で、罪の許しということに関する象徴的会話かなと思います。それが一つで、2つ目は、イエス様はアガペの愛を理解しきれなかったペテロに対して、フィレオの愛というよりも超人間的なレベルに合わせてくれたんですね。イエス様の生涯がそうだと思うんです。人間というレベルに合わせてくださった。もう下の方に下の方にまで降りてきてくださってたと。神様の基準ではなくて、人間の基準に合わせてでも主は弟子との関係を回復したかったというふうに捉えていいんじゃないかと思います。そして3つ目なんですけれども、さっきも言いましたけれども、最初にイエス様がペテロを弟子とした際にですね、魚を取る漁師ではなく人間を取る漁師になれといったように、改めてペテロに対して弟子たちの牧者となるように任命されているわけですね。で、まあ、18、19と続きますけれども、誠に誠にあなたに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた、私に従いなさい。まあ、いろんな取り方があると思います。18節は、ただ単に若かった頃はっていうのと、年を取ると自分で動けねえだろっていう言い方、まあ、そのまま捉えることも可能でしょうけれども、かつては自分の考えのみで行動していたペテロに対して、ある意味ですね、ある程度流れに任せる、主に委ねる人生を送るように伝えていらっしゃる、そうとも取れるわけですね。イエス様の十字架前の十二弟子の一人としてのペテロの言動行動を見ると、まあ、出しゃばる部分がありますよね。あと、まあ、本人は本気なんでしょうけども、いい格好しいみたいに思えるところあるわけですね。勢いがいいっていうかね、まあ、でも口先ばっかりで結局 逃げまくっていたペテロに対してもイエス様は関係を回復させて、そして重要な働きを任命しているわけですよね。自分の弟子を育てなさいっていうようなことをおっしゃってるわけです。伝道しなさい、宣教しなさいっていう、まあ、先日も話しましたけれども、後にペテロはカトリック教会において初代法王として認められるような、それぐらいの存在になっているわけです。まあ、もちろん当時は法王とかいう肩書きはなかったと思うんですけど、まあね、あの歴史を振り返ってペテロが初代の法王という扱いになっているわけですね。で、まあ、それでペテロは殉教したと言われています。で、まあ、この間、これもこの間言いましたけれども、カトリックの言い伝えでは十字架につけられる際にですね、イエスと同じような形式になるのを拒んで、あえて自分の頭を逆さにした逆十字架、逆さ十字架の状態で処刑されたという説があって、そういう、まあね、あの西洋の絵画も残ってるわけです。で、ここから流れが変わるわけですね。20節から読んだら、なんだろう、相変わらずペテロっぽいなっていう、イエス様の意図が分かってないなっていう、なんかイエス様に許された、再び受け入れられたのが分かったというのを気づいて、ちょっと調子こいたのかどうか分かりません。私はちょっと流れが変わってくるわけです。イエス様とペテロの会話から他の弟子についての話題になりますよね。で、20節から23節までは、ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか。イエスはペテロに言われた。私の来るまで彼が生きながら得るのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。そこでその弟子は死なないという話が兄弟たちの間に行き渡った。しかしイエスはペテロに、その弟子が死なないと言われたのではなく、私の来るまで彼が生きながら得るのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますかと言われたのである。あんたにどう関係があるんっていうような内容のことはイエス様これまで何度もおっしゃってますよね。人のことを心配しすぎっていうのがあるんですかね、周りの人たちに。ここではペテロが自分と、それから後からついてきてたイエスが愛された弟子という、そういうふうに表現されている人間ですよね。その人に関してイエスに質問しているわけですね。で、それについてイエスは答えるのを拒んでます。いくら家族同様にこれまで同じ行動を共にしてきた弟子仲間であろうとも、主のご計画はそれぞれに対して違うものがあるということですよね。そういうことをイエス様が語ってらっしゃるんだと思うんですね。で、我々も全てのクリスチャン、教会内もそうだし、よその教会に対してもそうでしょうけど、イエス様がどういうご計画を持っておられるか、全て知る必要はないんですよね。むしろ全て委ねるべきなのかもしれません。まあ、先週の話し合いの中でも、まず自分と神様の個人的な関係を大事にするということが挙がりました。で、ここでもそれを促されているように思うわけですね。自分と神様がどういう関係、どうであるかが大事で、他についてはもう祈って委ねるしかないんじゃないかなと思うわけです。で、24節、これらのことについて証ししたもの、またこれらのことを書いたものはその弟子である。そして私たちは彼の証が真実であることを知っている。まあ、ここを読むと20節で言ってたイエス様が愛した弟子というのがこの書物の著者、要するにヨハネであることがわかるわけですね。十二弟子の中で唯一殉教しなかったと言われている人です。ペテロは殉教したとされてますけども、信仰が元で殺されることがなかった。ヨハネは島流しにされたと言われて、まあ、そこでいろいろ書いたりしたと言われますけども、まあそこで死んだというよりも、なんかまあ、いろんな説があるんですけど、どっかに戻ってきて普通に中がおかしいけど、その殺されることなく人生を終えたというふうに言われてます。聖書には書いてないと思うんですけれども。ということはですね、唯一殉教しなかったということは、仲間がみんな殉教してった後の話ですよね。仲間がどんどん殺されるわけです、その信仰がゆえに。それでもずっとイエス様について証をし続けて、それを書き残した人物であるはずなんですね。で、プラス、まあ、これ人間的なあれですけれども、イエスを知る人物としてはもっと長く生きた人間ということでことなのかもしれないですね。イエス様、25節ですけれども、イエスが行われたことは他にもたくさんあるけれども、もしそれらをいちいち書き記すなら世界も書かれた書物を入れることができまいと思う、私は思う、というふうにあります。 イエス様が行ったことでさえ全て書いてないわけです。聖書に書いてないわけですね。ですから、まあ、いろんな、これ解釈できると思います。まず一つは、神様は聖書を一冊に収まるような方じゃないですね。前も一度言いましたけれども、人間の言葉で書いてある以上、神様がこの中、いくら分厚い本であっても、人間の言葉、人間に分かる言葉で書いてある以上、神様がこの本に収まるわけがないんですね。それと同時に、聖書にどう書いてあるか、書いてないかとかで、我々人間がですね、神様の御業を、神様の御業を、なんか枠のようなものにはめて、神様っていうのを制限するべきじゃないということも覚えておく必要があると思います。聖書に書かれてないからどうのこうのっていう言い方がありますけれども、その神の愛であり神の義であり、そういうね、聖書の教えから外れなければ、いろんな可能性はあると思うんです。いろんなことをイエス様がやってらしたはずだし、神様もこれから我々にいろんな御業を見せてくださる。聖書にはこう書いてあるからそれはないだろう、まあ、むしろそれがもしも聖書から反することであればそうかもしれない。でも聖書にはここまでしか書いてないから神様はこうするはずだっていうのは、ちょっと神様を制限してるっていうことなんですよね。それが一つあると思います。あと、いくらここに書かれてなくても、神様はイエス様がされた働きを全てご存知だということも覚えておかなきゃいけないと思います。それと同様にですね、我々が今後どういう働きをしていくかも、これまでどういう働きをしてきたかも、神様は全てご存知なんです。書き記されることがないかもしれないし、これまでも書き記されることがなかったかもしれない。何が言いたいかというと、今日の話の、まあ、代表されるよう、象徴されるようにですね、我々はイエス様の十字架と復活によってその関係を回復していただいたわけです。もともと罪というもので離れていたわけですけれども、この、なんていうかね、神様との愛の関係を持ってね、多くの人たちに福音を伝えて いくようにイエス様に言われてますよね。その働きの中で私たちは、周りの人たちが私たちの働き、一人一人もそうだし、この小さな群れ、本当ね、牧師もいないし、建物もどんなところでやってるか分かんないし、多くの人から見ればそれ教会って思われるような存在かもしれないけれども、それは人間的な判断であって、くどいですけれども、神様は我々が何をしてきたか、今から何をしようとしているかご存知なわけです。聖書の中にはイエス様がやってこられたことでさえも全て書いてないんですね。だから私たちは、周りの人たちに認められようが認められることがなかろうがですね、神様のためにしっかり働くということは、神様には認めていただけるということを覚えておければいいなと思います。今の教会のあり方でちょっと人を呼ぶのは恥ずかしいと思うことはもしかしたらあるかもしれませんけど、この教会とかこの形式に自信持つか持たないじゃなくて、我々が信じているイエス様、神様に自信を持とう、そういうことなんですね。そう思えば、直接の言葉でもあれじゃないかもしれないけど、何かの形でどんどん人に知っていただきたいという気持ちが、どんどんね、そういう気持ちが起きてきても不思議じゃないと思うんですね。最近何度も言いますけれども、この間もね、そろそろ1年経つねという話がありましたけれども、高尾出てから1年経ちますけれども、やっぱそろそろ次の一歩っていうのを求めて、みんなで祈っていけたらと思いますし、この教会に関わる一人一人の人間としても、個人的な関係、信仰生活の中でね、次は何でしょうかっていう祈りを毎日続けるのも求められているのかもしれません。はい、ではそれでは一言お祈りして閉じたいと思います。その後に今日は聖餐式ですね。ではまず一言お祈りします。神様、今日は私のようなものが、ちょっとギリギリというか、急に決まってというか、アレンジが悪かったんで急に決まったようなもんですけど、でもあなたのことを語らさせていただいて本当に感謝します。帳消しというか、失敗を、あなたの愛でもって 帳消しにしてくださって、そうすることによって、主と我々の間を回復してくださった、直してくださった、その全てに感謝します。先ほども言いましたように、本当今後のことは分かりませんけれども、まあ、1年という周期も我々が勝手に区切ってるのかもしれませんけど、でもなんかそろそろ、次の方向を示してくださればとも思います。しばらく心が続くにしても、我々が毎日毎日あなたを見上げて、あなたに与えられた愛で人々に接することができますように、どうか導いてください。今日ここにいられなかった、来られなかった方々のとも、あなたが一緒にいてくださること、本当に感謝いたします。全てに感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。